恵みをいただく御言葉は、第一歴代史の15章1節から24節までです。第一歴代史15章1節から24節、はじめに1節と2節をお読みいたします。彼はダビデの町に自分のために家を作り、また神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張った。その時ダビデは言った。レビ人でなければ神の箱を担いではならない。主は主の箱を担がせ、とこしえまでもご自身に仕えさせるために彼らを選ばれたからである。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主、あなたを褒めたたえます。あなたは聖なるお方、それゆえに私たち仕えるものも聖なるものとならなくてはなりません。主よ、どうか今我らをイエス様のその血潮でもって清め、我らの思い、心、体を洗い流し、そしてただ御前に仕えるにふさわしく、そして今この聖なる御言葉を預かるにふさわしく我らを清め、整えてくださいますように。汚れているものを主よ清めてくださる主、あなたを褒めたたえます。これからがただただあなたの栄光が満ち溢れますように。これからのすべてをイエス様、あなたを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。13章の方において、あのペレツ・ウザの事件があり、この神の箱を携え登って、そして、ね、自分の町に運び入れるということが一時中断されました。最初の動機としては、本当に 主の箱がずっとないがしろにされたまま、それは良くない、ね、サウルの時代は、そういうことだったけども、これからは本当に主を敬うことをこの国の運営の常としたいという非常に良い動機であったんですけど、しかし、その方法が、悪かったんです。ですからダビデのその志としては青信号だったんですが、しかし方法が、赤信号でした、ね、その、やり方はですね、それが聖書の御言葉にそぐわない形で、それをしようとしていたから、だから、そのペレツ・ウザの事件が、この13章の事件が、起きてしまったわけです。でそこでダビデは、その、自分たちの在り方の総チェックを行いました、ね、自らの態度が正しいかどうか、そのチェック方法、ね、それ何によってなすかっていうと、それは当然聖書の御言葉によってです。聖書の御言葉に沿った形であるのかどうか、なんで自分たちがこんなに、ね、呪われてしまっているのか、なんで災い続きであるのか、聖書の御言葉から見ればもう明らかなんですね。今の現代、聖書の御言葉とチェックすると、ね、そぐわないことが、ね、良しとされてまかり通っていることが多々あります、ね、神様に忌み嫌われるような、同性愛とか、あるいは、ね、身を汚すとか、ね、そういったことを、ね、それを何か、イエス様は許すお方だから、ね、いいんだっていうことで、いやいや、旧約聖書の方を見ると、いや新約聖書でもそれは忌み嫌われるべきことであると、ね、明らかに書いてあるにもかかわらず、それをあくまでするならば、ね、自分の身に病が起こったり、心に恐れが生じたり、ね、やることなすことすべてが、ね、失敗したり、特に神の民はですね、聖なる民です。ですから特に聖であることが要求されますので、ですからそれを間違えると、ね、この、ね、ペレツ・ウザほどではないにしても本当に恐ろしいこと、次から次へと、なんで災い続きなんだろうか、なんで栄えることはできないんだろうか、 ということが起こってしまうわけです。ですから本当に私たちもですね、ずっと貧しいまんま、ずっと何か成功しない災い続きのまんま、なんで私だけ次から次へとこんな、そういう時はこのダビデのように聖書を元にして総点検するべきであり、自分のいいんだ、自分のスタイルなんだ、それを捨てて、そして本当に御言葉の方に自分自身の人生のレールを合わせるならば、その時主は報いてくださるんです。ダビデは御言葉からチェックしました。で2節でダビデは言いました。レビ人でなければ神の箱を担いではならない。民数記の4章15節にこの間書いてありました。民数記の4章15節の方に、レビ人、それもケハテ族でなければ、ならない、書いてありましたね。祝宴が進む時には、アロンとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わって、その後にケハテ族が入ってきてこれらを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死なないためである。これらは会見の天幕でケハテ族の担うものである。アーメン。彼らが聖なるものに触れて死なないためであると書いてあります。ですから聖なるものを運ぶもの、聖なる務めを行うもの、聖なる御言葉を運ぶもの、牧師やまた宣教師や、またこの主の御言葉を伝える伝道者、そのミニスターたちは聖なるものを運ぶわけですから、本当に自分自身を自らをイエス・キリストの父親でもって清めて、そして自らを行いにおいても志においても主を軽んじるということがないように、特別に、自らの身を、身も心も、性別するべきなんです。そして聖なる務めにふさわしいものが主に定められているんですね。この主の箱、これがを、別の場所に移動するときは、まず最初に祭司が入ってきて、祭司がその、至聖所のその聖なる箱を、それを包むんですね。梱包作業をするのは祭司の務め。そして梱包が終わったら、それ、次にこのレビ人のケハテ族が入ってきて、そして担ぎ棒でを通して、そしてこの聖なる箱を担ぐ、それがこの運び方の手順であるということが、この聖書の方に明らかに示されておりました。でダビデはそのことをね、もともとは知らなかったんです。もしダビデが、本当にテピリン、旧約聖書モーセ五章をテピリンしている人だったら、当然牛の車に運ばせるなんてことはしなかったけれども、知らなかったわけですから、ですからダビデは再び聖書を総チェックして、そしてレビ人でなければ神の箱を担いではならないのだって、この民数記の方を読んで、それで悟ったわけです。さらに、主は主の箱を担がせ、とこしえまでもご自身に仕えさせるために彼らを選ばれたからであるって書いてあります。ですから主は主の箱を担がせと書いてありますね。ですから主の箱は何か牛とか、あるいは何か機械とか、ブルドーザーみたいな、そういった重機などによって、自動的に人の苦労を、そういったものを、一切煩わせることなく自動的に運ばせるものではなく、人間によって、人の手によって、人の肩に担がれて運ばれる、これが常しえに、常しえまでもご自身に仕えさせるために彼らを選ばれた、書いてあります。ですから私たち何かとですね、物事を自動化、するしたがる傾向があるんですけども、確かに、企業の活動とか、あるいは、そういった、計算方法とか、そういったものは、自動化して、効率化することは、良いでしょうけれども、ことさ神様に仕えるということについては、これは自動化できないんですね。これだけは人間のその手、人間の労苦を、人間のその犠牲を捧げなくてはならないんです。主に仕えるという点においては、 ね、自動的に何か、ね、礼拝中あのことを、ね、ぼんやり考えてようが居眠りしてようが自動的にその時間が過ぎて、そして礼拝の、ね、その、手術1時間半の礼拝を、ね、こなしたら自動的に祝福が降りるかというとそうではないんです。人間のローク、人間のその志の捧げという、ね、手段がなければ、ね、主は喜ばれないです。でなければこの、ね、ペレツウザの事件、ね、牛に運ばせる、ね、いかに知らなかったといえども、ね、こういう災いが起きてしまう。ですから本当に多くのクリスチャンたちが聖書の御言葉を知らないゆえの災いを被っているわけです。ダビデは聖書の御言葉を知らないゆえの災い、ね、彼の志、主に仕えようという熱心は良かったんですけども、しかし御言葉を知らなかったゆえに災い、労苦、苦労、出戻り作業、ね、本当に多くの労苦がつきものだったわけです。これは御言葉を知らないゆえにそれが起きます。御言葉を知っていたならば的を射た歩みができるわけですね。皆さん、日本語的を得るじゃないんです。的を射る、これが正しいんですね。的を得る、ね、的をゲットする、本当に何か楽したい人の考え方のようですね。的はいるものですね。遠くにある的を、ね、自分の手弓矢で、ね、いるけれども、人はですね、的をゲットして、その的を、ね、近くにあったのをぐさって真ん中に何か刺して、そういう楽を、ね、したい、そういうことではないんです。皆さん、的を射た歩みを、ね、していくべきです。主の御前においても、そういうわけで、ダビデはこの御言葉を通してレビ人でなければダメだ、分かり、そして早速行動に移ります。で、3節からダビデは全イスラエルをエルサレムに呼び出して主の箱を定めておいた場所へ運び登らせようとした。そこでダビデはアロンの子らとレビ人を集めた。ケハテ族からその司ウリエルと彼の同族の者120人、メラリ族からソンスカサアサヤと彼の同族の者220人、ゲルショム族からソンスカサイワエルと彼の同族の者130人、エリツァファン族からソンスカサシェマヤと彼の同族の者200人、ヘブロン族からソンスカサエリエルと彼の同族の者80人、ウジエル族からその司アミナダブと彼の同族の者120人。ダビデは早速ですね、このアロンの子レビ人たち、要するに祭司の家系とそれからレビ人の家系の人たちをこの、部族ごとに集めてきました。そして、ダビデはさらに祭司たちを呼び集めてこう言います。11節からです。ダビデは祭司ツァドクとエブヤタル、それにレビ人たち、ウリエルとアサヤ、ヨエルとシマヤ、エリエル、アミナダブを呼び彼らに言った。あなた方はレビ人の家の頭です。あなた方自身もあなた方の同族の者たちも身を清別し、イスラエルの神、主の箱を私がそのために定めておいたところに運び登りなさい。最初の時にはあなた方がいなかったため、私たちの神、主が私たちに怒りを発せられたのです。私たちがこの方を定めの通りに求めなかったからです。ダビデははっきりと前回のその事件のその原因を分かりました。御言葉にそぐわないことをしたからあのことが起きたと。そして、ね、最初の時にはあなた方がいなかったため、ね、私たちの神主が私たちに怒りを発せられた、ね、あなた方がいなかったため、ですから主のための正当な奉仕者がいなかったためということですし、またそれのみならず、ね、もしこの正当な奉仕者がいたとしても、ね、身を清別するということ、これが肝心なんですね。この十二節にある通り、あなた方の同族も、ね、身を清別し、イスラエルの神、主の箱を、ね、私がそのために定めておいたところに運び上りなさい、ね、 身を性別すること。ですから、ね、奉仕者は、ただ単に、ね、教会によってアサインされた、ね、それだけでなく身を性別し続けるということが、ね、必要であるわけです、ね、本当にその仕事に対してふさわしい人物かどうかということが必要であり、それと同時にその仕事をするのにふさわしい、器量を持っているかどうか、それも大事ですね。ディズニーランド、あそこで、ね、あのダンスのアルバイトをする人は毎年オーディションを受けなくてはならないんです、ね。去年そうだったから今年も自動的に、ということではないんですね。もしそのダンスのテクニックをサボっていれば当然オーディションから落ちてしまって、ふさわしくないものとして、外されてしまう。主の奉仕者も本当に身を性別し続けるということ、自らを清く保ち続けるということを、ね、しないのであるならば、その奉仕から外されてしまうわけです。ですから、ね、一度奉仕者としてアサインされたから、ね、2年後も3年後も自動的に自らをチェックすることなく、ね、もう2年後3年後になったら、ね、本当に、もう汚らわしいことをするようになったり、ね、すぐに、ね、怒りっぽい性質をもうボワってあからさまに抑えなくなったり、ね、そういったことを、ね、してしまうならば、その奉仕のところから外されてしまうということが、ね、当然あるわけです。ですから主の奉仕者はまずその人自身が本当に主に任命されたかどうか、主によって選ばれた主の御前に正しい 人物であるかどうかということと、その本人自身が性別し続けるということ、ね、この2点が大事です。ダビデは、ね、最初の時はあなた方がいなかったから、だから主が私たちに、ね、怒りを発せられたと。私たちがこの方を定めの通りに求めなかったから、ね、定めの通りに求めるということが、ね、また肝心です。人間の、ね、考えた方法、人間の考えたイベント、ね、それを人間の側に主を当てはめようとする、これはとんでもないことです。主が定めた方法の側に私たち自身を当てはめるということであるならば、ね、本当に主の栄光がその場所に現れて素晴らしいことが起こるわけです。で、14節ですから、そこで祭司たちとレビ人たちはイスラエルの神主の箱を運び上るために身を性別した。そしてレビ族はモーセが主の言葉に従って命じた通り神の箱を担い棒で肩に担いだ。アメン。ね、これまさしくこの律法にかなったことです。身をまず性別しました。祭司レビ人は身を性別 しなくては主の御前に進み出ることはできません。冒頭でお読みした箇所はレビ記の10章の3節だったんですけども、ちょっとその前後関係が非常に重要ですので10章1節から見ていきたいと思います。レビ記の10章です。レビ記の10章の、1節から、3節、さてアロンの子ナダブとアビフはおのおの自分の膝を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。すると主の前から火が出て彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだ。それでモーセはアロンに言った。主が仰せになったことはこういうことだ。私に近づく者によって私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。それゆえアロンは黙っていた。アメン。恐ろしい事件がこのレビ記の10章において記されています。主の前から火が出てこの祭司アロンの、ね、子供たちを焼き尽くしたって書いてあります。なんでそうなってしまったのか、ね、それはダビデの時代ウザが撃たれてしまったのと同じ理由です、ね、主の御前において、ね、異なったやり方、主の御前においてふさわしくない方法によって主の御前に出ようと、ね、主に仕えようと、主の箱を、 に触れようと、そういうことをするとするならば、本当に撃たれて、主の御前から撃たれて死んでしまう。このアロンの、ね、子供、ナダブとアビウ、ね、おのの自分の火皿を取って、ね、こう思って、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げたから、ね、このことが起こりました。主が命じなかった異なった火を、ね、要するに異なったやり方、異なったお香、ね、異なったものでもって主の御前に、ね、礼拝を捧げようとすると、その火が、ね、主の御前から火が出て彼らを焼き尽くしてしまいました。おそらくふさわしくなかった、ね、方法だったのは、ね、この十章、この事件の直後に主が命じられたことは、ね、あなた方の祭司一族は、ね、ブドウ酒や強い酒を飲んではならない、ね、9節に書いてあります。それから10節、ね、それはまたあなた方が、ね、ちなみにこのあなた方っていうのは祭司アロンの子孫たちです。あなた方が聖なるものと俗なるもの、また汚れたものと清いものを区別するため、また主がモーセを通してイスラエル人に告げられたすべての掟をあなた方が彼らに教えるためである、ね、そのために、ね、ブドウ酒や強い酒を飲んではならないって、書いてあります。もしかすると、ね、このアロンの子ナダブとアビブ、ね、お酒を、ね、飲んで、そして正当な判断ができない形でもって主の御前に出てしまったのかもしれないですね。直後にこの特に、ね、お酒を飲んではならない、ね、そういう命令が、あったとするならば、そういう可能性もまたあるわけです。本当に主の御前に出る時には主を礼拝する者は、ね、皆さんは祭司ですか、ね、イエスキリストによって王族の祭司にされました。であるからには、本当に主の御前に出る時には自らを清いものとして保って、そして、ね、主が言っていない方法でもって、ね、出てはならないと、ね、このレビ記にある通りに、本当に私たちも主の御前に進み出るときには身を清めて、本当に主を敬う志、これを、ね、持ちながらにして進み出るべきなんです。ね、礼拝中に居眠りするとか、ね、主の御前に不尊な態度を取るとかですから、これは本当に恐ろしいことであるということを、ね、認識するべきです。でそしてまたこの3節においてモーセはアロンに言っています。主が仰せになったことはこういうことだ。私に近づく者によって私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。主はご自身の栄光を表すのは、私に近づく者によって私は自分の性を表し、ね、主は仰せられておりますね。ですから主に近づく者によって主はその性を表されるんです。ご自身の性を。ですから皆さん主に近づく者ですか？アーメン。そうですね。であるからには主は皆さんという主に近づく者を通してご自身の性を表しなられます。もし皆さんが、ね、清くない状態で、ね、ふさわしくないままで人の御前に出ていくならば、恐ろしい災いが起こることによって主はご自身の性を表され、そして本当に人の御前に悔い改めたダビデのように、ね、自ら御言葉の通りに、ね、人の御前に進み出ようとするならば、本当に喜びと大きな幸いによって主はご自身の性を表されるんです。主はご自身に近づくものを通してご自身の性を表す。そしてそれを通して、ね、全ての民の前で私は自分の栄光を表すと書いてあります。ですから主に近づくもの、主に仕えるもの、祭司である皆さんは本当に主の御前に進み出るときには、ね、本当に皆さんが祝福された形でもって、皆さんが、ね、富においても健康においても、ね、本当に祝福される様を全ての人が見ることによって主の性を表すものになりたいですね。この、ね、ナダブとアフィブのように、ね、主の前から火が出て災いにあって、そして本当に主は聖なるお方だって人々の前に、ね、そんな風にはなりたくないですね。本当に皆さんは主の前に近づくものであるならば、ご自身自らを清めて、聖別して、 主の御言葉にかなったふさわしい方法でもって主に仕えるわけです。そうでないとするならば、あの恐ろしい事件が起こってしまった、これ旧約聖書に記されていることはみんな私たちに対する戒め警告でもあるわけですから、本当に気をつけて進みゆくべきです。歴代史の15章に戻ります。歴代史の15章の16節から、ここにダビデはレビ人の司たちに彼らの同族の者たちを従弦のこと、たてごと、シンバルなどの楽器を使う歌うたいとして立て、喜びの声を上げて歌わせるよう命じた。そこでレビ人はヨエルの子ヘマン、彼の同族からベルクヤの子アサフ、メラリ族から彼らの同族クシャヤの子エタンを立てた。第二の部類に属する彼らの同族の者たちも彼らと共にいた。すなわちゼカリア、ベン、ヤージエル、シミラモテ、エヒエル、ウニ、エリアブ、ベナヤ、マーセア、マティテア、エリファレフ、ミクネア、モンエ、オベデエドムとエイセル。歌うたいはヘマン、アサフ、エタン。彼らは聖堂のシンバルを用いて歌った。ゼカリア、アジエル、シェミラモテ、エヒエル、ウニ、エリアブ、マーセア、ベナヤは従弦のことを用いてアラモテに合わせた。マテティア、エリファレフ、ミクネア、オベデエドム、エイエル、アザズヤは八弦のこと、たてごとに合わせて指揮した。レビ人の司、キナヌヤは荷物の係で荷物のことを指し図した。彼はそれに通じていたからである。ベルクヤとエルカナは箱を守る門営であった。祭司たち、すなわち、シバヌヤ、ヨシャパテ、ネタヌエル、アマサイ、ゼカリア、ベナヤ、エリエゼルは、神の箱の前でラッパを吹き鳴らす者、オベデエドムとエヒアは、箱を守る門営であった。アメン。で、このようにして、レビ人たちによって、この神の箱を運ぶ、そのことが指揮され、そして、また、レビ人たちだけの、ね、その奉仕によって、このことが行われる、ね、その準備が整いました。レビ人たちの中から、ね、ダビデは、いろいろな楽器を用いて、ね、主を賛美する、ね、そのような、賛美部隊を編成しました。ね、シンバルや、ね、また、ラッパや、諸々の楽器を用いて、さらに、ね、この二十節には、アラモテに、ね、従弦のことを用いて、アラモテに合わせた。で、この間の詩編46編の説教で、アラモート、これ女性ソプラノだって、ということを、ね、見ましたけれども、ですから女性ソプラノを指揮するための従弦のことで、楽器を奏でて、また、ね、シンバルや、八弦の縦ごとを指揮した、ね、人たちもおり、また、ね、それ歌、のみならず、荷物の係、ね、荷物の差し図をする人であったり、また箱を守る門営、それから、ね、祭司たちの中で、ね、神の箱の前でラッパを吹き鳴らす者、ね、箱を守る者、ね、そうした諸々の祭司やレビ人のその編成隊によってこの奉仕がなされたです。ね、以前、前の時とは打って変わった、ね、人たちですね。前の時は、ね、祭司レビ人の奉仕ではなく、一般のダンサーとか、一般の、ね、歌を歌う人たちとか、ね、そうした人たちも混じっていたことでしょう。けれども、ここにおいて本当に身を性別した、そしてふさわしい人たちの手によって、箱が、ね、担がれ、担われて、そしてそれと同時に賛美の歌が歌われ、そして、この奉仕にダビデは当たろうとしたんです。この奉仕は非常に身胸にかなったことでした。大きな、ね、喜びがその時湧き起こりました。で、この26節ではね、神が主の契約の箱を担ぐレビ人を助けられた時って書いてありますね。主ご自身が助けられたんです。この 主の契約の箱を担ぐレビ人を助けたんです。ね、ですから主の御旨にかなった方法でするならば、主ご自身がその奉仕全体を、そして奉仕者を助けてくださいます。どうか皆さんは主の御前において仕える時においては、主の御旨にかなった方法、すなわち御言葉に従った方法で、そしてそれさらに主に聖別された人、ね、主の御旨にかなった、ね、主の御言葉によって、ね、定められた人、ね、皆さんは主の奉仕をする上で、また皆さん自身が飯を得たという体験あるでしょうか、ね、御言葉を通した飯、ね、私にも、御言葉によってこの私が牧師になることふさわしいでしょうか、ね、牧師になる決断する前に御言葉を求めたら、もうパッと御言葉が開いたところ、いや開いていた場所、たまたま開いていた場所がですね、ちょうど、その、祭司アロンのように、この聖なる奉仕は、ね、誰かがするものではなく、主によって選ばれたものが、ね、するのだ、ね、ヘブル書の御言葉をちょうどその時電車に乗っていった時に主に求めて、でそれで祈り求めて、そして祈り終わって下に目をやったら、ちょうどその箇所があったんですね。皆さん、そういう方法を、ね、聖書をパッと開いてたまたまという方法、これはしてはなりません。私の場合は本当にたまたまだったんです、ね、本当に皆さん一人一人ですね、主に召し出されるということ、御言葉の根拠を、ね、持って、そして人見舞いに使えるべきです。どうか皆さんは自らの、ね、身を整えて、そして本当に主の御旨にかなったこと、ね、それをして、そしてますます主に喜ばれることを、この日本において、この時代行っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。本当にあなたは奉仕者を通して、主の御前に近づく者を通して栄光を表される主です。そうであるからには、本当に私たちは自らを清め、御言葉を通して自らを点検し、そしていつでも主の御前に仕えにふさわしい状態を続けていくものでありますように、どうか一人一人を助けてください。御前に進み出ること、これがいかに幸いで栄光あることであるか、そしてそれと同時にいかに恐れを持ってなすべきか、もし御旨にかなわない方法でするならば、いかに恐ろしいことであるのか、それを示してくださいました。本当に私たちは恐れを敬う志を持って正しく御前に仕えること、それを続けさせてくださいますように、また守ってくださいますように、どうか助けてください。今日あなたからいただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたはあなた自身に関わる、その世の人に関わらない人を通して主をなさるという掟を立てていることを心から感謝いたします。それゆえ主よ、イスラエルの中二部族の中、このあなたに仕える者には、あなたはその譲りの地を与えておらず、あなた自身を彼らの譲りの地として主よ、あなたが与えたということを私たちに教えてくださったことを感謝いたします。あなた自身を譲りの地として受けた一人一人は、あなたの定められたその定めに従って、主よ、あなた自身に関わっていかなければならない。定められたその定めは本当に抜かりめなく完璧に、その秩序おびただしくあなたが定めており、それに沿って主よしなければならないということを、あなたが今日も厳格に教えてくださっていることを感謝いたします。契約の箱は祭司たちがまずそれを包むということ、そしてこれを担ぐ者は担ぐ者として、主がまた毛羽で属を、主をあなたが選んでおられたということを感謝いたします。キリストにあってレビ族の中においても、主をそれぞれが本当にイエス様にあって分け与えられている その分があり、その分け与えられているその分を超えて何かをするということが許されていないということをしっかりと覚えて、それぞれが主にあって与えられているその分に本当に忠実に忠実に使えていくことができますように、主のしもべとしてあなたが立たせてくださっているあらゆる主の働き人にこの掟をまずあなたが教えてくださり、この掟に沿ってあなたに仕えることによってその幸いを得ることができますように助けてください。イスラエルにおいて主よ、あなたに関わる人たちが本当に健やかに清められたものとして清く正しくあなたに仕えるとき、主よ、イスラエルは本当に清く正しく主に仕えることができるイスラエルになりました。でもあなたに仕えるこの祭司たちが不正に身を汚し、そして祭司たちが罪を犯すとき、イスラエルは徐々に蝕み、そしてとんでもない羽目になってしまったということも歴史が証明しています。だから主よ、本当にそれぞれが今割り当てられているその牧会の現場において、主よ、自分自身が主にあって定められたところにおいて清く正しく使えること、それをまずイエス様にあって主よ正しく定められた一人一人の牧会者でありますように、主よ、あなたが祝福してください。そして一人一人がこの本当に主に仰せられた通りのその定めを守ることによって、正しく主よ使えたものが正しく伝える御言葉が力があり、それをイスラエルの民を正しくまだ導くということをしっかり覚えて、まず行いの面において正しく主に使えるものでありますように。そして清められたものとして御言葉を正しく伝えることができますように、そして正しい言葉で養いを受けて、また民も正しく主に仕えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。